マアクトーク、イエーイ、まあすごいですね。なんと今回は、60回目の放送ということで、
すごい
すごいですね。今日はあのお相手に木村くんがいません。はい、で、木村くんではなく、先輩の劇団員の伊沢さんが来てくれてる。
はい、
はい、来てくれて、
来てくれたっていうか、
来てくれたというかですね、
空いていたというか、
いや、たまたま隣にいた、
隣にいた
で、録音ボタンを僕が押したっていうね、今日は劇団の事務所から、お届けしたいと思います。
はい、
60回目ですよ。
すごい、もうってことはもう5年じゃん。
そうなんですよ、
すごいです、ね、
5年、もうぴったし、今日のこの放送でぴったし5年。
もうあれ、フリアは解禁賞、
解禁じゃないんじゃないかしら。え、僕
なんかもうずっとやってんじゃないの。もう俺なんてもう
全然解禁か。僕がいない時、あ、ありますよ。僕が来られなくて木村が一人やった回があります。
いや、やっぱ歴史がありますね。
歴史があるんですよ、
歴史がありますね。
いろんなことがありまして、放送事故とかね、
あったね。
特にあの前回はですね、この前木村君と僕とでやって、うん、これあの本当反省してるんですけど、まあクソつまらないヘビーリスナーの栗林君から1、2を争うつまらなさだって言われてる。
栗ちゃん聞いてるの？
栗林も全部聞いてます
よ。あ、すごいね、栗ちゃん。
ヘビーリスナーですから1回につき2度聞いてますよ。
何？
ダメ出しも的確でね、面白いんですけど。
栗ちゃん出せばよかったね。じゃあね、です。
栗林空いてなかったんですよ今日。で、木村もなんかヘミさんから頼まれたバイトでいないとかって言って、もうだからまあ5年やってますけどバイトを優先されちゃう。
申し訳ない、申し訳ないですよ
ね。いやー、5年前といえば、5年前も僕と伊沢さんと辺見さんの3人で、
うん、ね、
え、ま、5年前っていうと僕は30ですよ。
俺だから29
で、辺見さん31だ。辺見さん31だ。
辺見さんはまだその時まだ子供すらだからできてない
わ。僕35で、だから僕の見る31歳だから、誰だ、木村ぐらいなのか。今31歳って誰ですか、劇団に。
31はいないんじゃない。
31、いやでも木村がそんなもんですよ。
ああ、でもそうか。29だとしたら今椎名とか草野、
あ
ー、大滝、
あ、じゃあ平美さんはそういう感じだったんですね当時。
あー、
31だったんだ。いやいやいやいや、ちょっとここに今パソコンがあるんでね、
うん、
第1回目の放送どうなだったかな。
第1回目ってまだあれでしょ、もうなくなっちゃったけど、
ね、そうそうそうそう、
カラオケボックスのところで、
今ちょうど何にあの建物は何になったんだっけの話を今してて、イトーヨーカ堂になったんじゃないかってところで今僕と伊沢さんの話は落ち着いてるんですけど、多分違いますよね。
多分違うかもしれない。
なんか多分違う。何かに変わったのに、なんか考えるのが面倒くさくて、さっきイトーヨーカ堂になった
ね。そうそうそう。ミスタードーナツもあったところでしょ。でもなくなっちゃったでしょ。
ミストはなくなったのか。ミストはなくなったから。
なんか、そうそうそう
そう。でもファミマになったところはまた違いますもんね。ファミマよりももっと手前ですね。
そうそうそうそう、手前。
ウトピアよりです
もんね。そうそうそう。
あれ何になったの。
何
今何になるんだろう。
全く活性もしないよね。
あそこだけなくなる、どういうことですか。かつらないですね。
なんか何も
ない、
記憶にすら
印象深い建物だったのに全然覚えてないですね。何になってるんです
か。何になってるの。なん
か、まあ、今度気をつけて、5年間全然気にもせず過ごしてきちゃいましたので、今度また気をつけてみようと思います。
はい、
ちょっと5年前の放送ですよ、第1回放送、
あら、
劇団のホームページからね聞けるので、
何、
ちょっとどんな声だったか、
恥ずかしい。
我々は当時伊沢さんは
29
で、もう木村や健二さんたちともう一緒に住み始めてた。
ちょうど住み始めた
時。
そうそう、
僕は水鳥と一緒に住んでたんですね。そうそうそうそう、その時なので、だからもうじゃあお二人3人は5年間住んでるってことです
か。そうだよ、もう5年間男3人で同じ場所住んでるよ。
ちょっとどんな声だったのか聞いてみたいですね。
はいはいはい、
ちょっとポチッと、
あ、同じ
色、
これ変わらないですね。
これはね、この場で急にちいちゃんが流してくれて、あ、これがいい、これがいいって言って盛り上がる、あのヘミさんがその場で、ね、こんなのありますけど、あ、それそれって決めた感じでしたね、この曲。
ス
カウマうるせえ、うるせえな、
若い、
賑やかですね。
多分急にマイクのあれも下げたところ
で、そうですね、慌ててボリュームを下げた感じ。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
あ、そうか、このやり方が今も続いちゃってるんだ。
伝統
のこのヘミさんのやり方が
伝統
が残っちゃったんだ。喋り方変わってないですね、ヘミさん。ヘミさんってなんでこうつまずくことも恐れないんですかね。喋り出してつまずくことも全然恐れないですもんね。
なんとも感じてないもんね。
噛むとか言い直すとか
もう一回やり直しましょうってもないもん、
やり直さないしで伝わってないのに進めちゃうじゃないですか。
北
川アクトステージというのは
ですね、お若いな、やっぱまだアクトステージができて若だからやっぱ説明してるもんね。
本当だ、
もうこれで多分もう今日終わるんじゃないの放送
これが20分だからこの放送が20分ありますから、
うもう一回流す
あれこれ撮れてるよな、あ大丈夫ですね、撮れてます撮れてます、ちょっとまあ余計なのが出てくるんじゃないよ。そうそうそう、解散したばっかりでね。
そうか、だってはいこれ8月
8月です。
だから俺ら8月1日になってほら正式に旗揚げじゃん、
決断式をやったばっかりか。
そうですね、だから8月1日、ね、
この収録がずっと変わらず18日だから8月18日ですよね。
だからまだ経って2週間ぐらいですね、アクトステージやってきて。
決断式はまだ北園学び館でやってたんですね。まあでもちょっとまあ若いなということで BGM もうるさいので下げましょう、
恥ずかしいしね、
ちょっと。そうですね、ちょっとまた家帰ってから聞きますいや若かった、いや決断式ですよ、決断式はね、僕
決断式だって記者来てたよね、
来てました来てました。
なんかでも本当はたくさん来るみたいな感じでたくさん必要でしたけど、なんか
2、3組しかない、その学び館だったのもあってね、なんか迷った人もいてね、
あーそうなんだ。
で僕はそれを迎えに行ったりしたから決断式の中身全く見てないんですよねで最後に記念撮影しましょうって撮影したんですけど、まあ、僕が撮ったから僕はいないんですよねいやこれあの今回ファンクラブ開放7月公演で配るので、うん、過去5年の写真をこう洗ったんですよ。すげえ大変だったんですよ。
あそうだね、5年はいっぱいある、ね、
解散式も見たし決断式も見たし、うん、いやーなんだかあの時は本当によく立ち上げましたよね、こんなにこうだって何にも考えてなかったなと思って改めて今思うと、
ね、
目標も何もなくあのとりあえず旗揚げしようっていう、だからやっぱ若かったんですよね、
とりあえず旗揚げしようっていうとこは、ね、まあ、そこまではなかったかもしれないけど、まあでもね旗揚げしてさ、今もうだってその時ちょうどやり始めた同時に演劇教室が始まったでしょ。
そうそうそうそう、演劇教室もこういう形でもう一度やろうって言い出
したの
もそうだし、
北区の市民っていうかね、そういうのに
山形と提携したのもあの時期だし、で児童教室だってまあ続けるっていうことが解散の時に決まって、ああじゃあこれは続くんだなっていうのがあったけど、クラシックシアターとか後から出てくるファンクラブ感謝祭とか後から出てくるのが結局今ずっと
丁寧になっているっていう、まだ何もなかったからね、企画すら。
そうですね、いやそういう意味で言うと暑かったんですかね、全然わかんないけど、
いや今だって暑いじゃないですか怖いですね、古谷さん。
そうですね、まあいや今も暑いです。あの時はだからよくそんなの、まあ、ノープランって言っちゃあれですけど、よく5年この西ヶ丘の事務所で続いてるなとは思いますね
まあでもそうだね、でもほら前の塚小池団の時はまあほら当然トップがいたからさ、
そうそうそうそう、
まああんまりこう活動もできなかったじゃん、トップダウンだったからさ上のっていう、うん、でも今はもうそうじゃないからいろいろできるからね、
う
ん、
そうっすね、いやいやいやいや、ちょっと懐かしんでしまいました。
懐かしいね。
ファンクラブ感謝祭といえば今度11月に、なんですか今回は
文化の日で、
あ文化の日なのか、
そう去年と同じ、ね、そうの平日なんで、まあまあ平日の祝日なんだけども、まあ、今回は去年がバレーボール、
そうかバレーボール、
バレーボールやったりサッカーやったりボウリングやったりソフトボールやったりして、今年はまた室内のスポーツの卓球という、
一番最初がボウリン グ,
ボーリング、
続いてソフトボー ル,
ボール
でソフあフットサルの
3回目でやって
バレーボールですけど、確かソフトボールをやった時にあのインタビュー、ファンクラブ開放のインタビューをした山口晴美さんが、
うん、
私はボウリングと、ソフトボールと卓球だったら負けないって言ってて、
スペシャルゲスト、
でスペシャルゲストで晴美さん
調子もするわ、
もう結構いいお年ですからねいいお年ですから来て来て、あのねパルコとかの ね,
パルコね
看板を書いているあの山口晴美さんですよ、
ね、
塚さんとだって卓球勝負をして、でわざわざ麻雀するために呼ばれて、
うん、
で山口さんがボロ負けしたのかな確か、
うん、
でざまあみろって言われて、私は呼ばれていたのにざまあみろって言われて巻き上げられて、
うん、
で次に卓球で勝負しようって言われて、で塚さんをボコボコにしてから呼ばれなくなったっていう
塚さんが卓球っていう絵もすごいよね
いやすごいね、いろんなエピソードをお持ちでしたけども、いやそっか、晴美さんスペシャルゲスト、なんかコメントでももらえたら面白いですね山口晴美杯みたいな、
ああ何かね、もしあの山口晴美賞とか何か
ポストカードとかね、なんかもらえたらいいですね、山口晴美賞、小学生が勝っちゃったりとかしてね誰なんだ
いらないって言われたらどうしよう、
いらない
じゃない、知らないし、いらないですよ、バカ野郎
もう本当に埋めてやりたいですね、そんな子供は。
まあでもファンクラブ会社、そこそこ小学生からね、上の人まで参加するから、
ね、卓球はでもいいチョイスですね。なんで思いついたんですか。いや、
ほんなヘミさんが毎年、ヘミさんがほら種目決めるじゃん。ヘミさんが今年何にしますって言って、会場も抑えなきゃいけないから、うん、早めにお願いしますって言ったら、卓球だなって言って、卓球卓球でどこで卓球
を借りるの。なんでこの5年間でずっと行き当たりばったり。いや、面白いですね、卓球思いついたんですね。
うん、だからでも卓球はもう、場所を借りるよりも台を借りて、もう稽古場でやろうかなっていう、うん、
へえ、
うん、結局さ、施設料とかいうの考えると、まあトントンぐらいの値段になるから、
まあラケットとボールぐらいですもんね。
そう、でもそれも全部セットで、まあ、借りられるの、台とセットで、うん、3泊4日とかそういうので1泊2日もまでできたりとか。
なるほど、3泊4日じゃあ合宿もできる
いや、したい人はね、
しかもここですからね。
そうそうそう、24時間
前から合宿もできます
よ。できるからね、
まあ、コーチになるけど山口さんが来るかもしれない。
で、その後は原さんが来るかもしれない。いや、まあ、それはちょっと綺麗だね。
あ、稽古場でやるんですか。
いや、まだ分かんないけども、まあ、でもちょっと、まあ、その稽古場でいいんじゃないかなと思って、その後は懇親会やって、
そうですね、
劇団員が手作り料理を作って、
ねえ、ヘミさんがキッチンを汚すだけ汚して帰ってたやつですね結局後輩が洗い物するっていう
そういうのもできるから、やっぱまあ稽古場の方がいろいろ融通が効くんじゃないかなと。
はあ、と思うとそういうことをもう5回続けてるんですね、感謝祭もね。
そうそう、
感謝祭も5回目だし、演劇祭も5回目だし、いやー、毎年やることはちゃんとやってるんですね、劇団。偉いな。
もうだから、あっという間の5年ですよ。
あっという間の5年、
ね、気づいたらあっという間の10年ですよ、これ
さん。伊沢さん最後出たのいつなんだ
相当前。
31回放送には出てますね。
あ、本当。
第31回放送、100ステージの卒業公演が終わりました。
俺多分だ、
後半はオリンピックの話しかしてません関係ないっていうね。
俺多分もう2年ぐらい出てないと思うよ。でも、
ああでもそのくらいかもしれないですね。そこは30回放送だし、へえ、いやいやいやいや、難しいですな。はい、何でしょう、何か最近ありました。今
雑だなお前フレア、それこそフレアだってずっとほら7月公演出たじゃないですか。
これ、あ、そう、7月公演がね終わりまして、
ね、同期の桜
フレアが終わりまして、2年連続戦争ものですよ
ね。
だ、2年連続この時期坊主ですよだね、特攻隊員でね、学徒出陣で僕35歳なんですよ。
平均年齢みんな30歳。
そう、結構きつかった。平田だけです。平田だけギリ。彼女28だか9だかっていう。いやー、ちょっとね、年齢関係ないっていうところ、ね。
いや、でもまあまあいい。みんなすごい好評ね。
う
ん、ね、
いやいやいやいやいや。
俺も最初のフリアの、僕は君たちとはっていう、あの知的ぶったセリフがもう本当にね、腹立って、ね、このまま仲悪くなるわっていうぐらい。なんだこいつっていうぐらいね。いや、いい芝居ですよ、
は。そうなんですよ、次のシーンでは仲良くなって。
そうそうそう、
まあ、いろいろねありますけどまあ、だからすごく激しいね、その特攻隊の話ですから、どうなるかも分かってるわけなんで、
まあね、
最後どうなるか分かってるわけなんで、じゃあどういう風な生活をしてたかなとか、どういう決断をしていったのか、いったのかっていう、そこがまあ大体醍醐味になってくるじゃないですか。
なんか錦さんはどういうような演出とか、お前どういうダメ出しをもらったり、ほらね、
そういうの。錦織さんの演出は本当でも、ネトラレソウスケとか、
うん、
あの松竹のね、
去年フレアは結構そういう意味で付き合いは長いわ
け。そう、長いって言ってもまあ2年ですけど、
うちらの劇団より全然多いでしょ。
まあそういうことですね、うん、だからそういうので錦織さんがどう演出するっていうのは、まあ、近いところで見るチャンスはいっぱいあったので、うん、でまた、まあ、僕はその松竹にいる時は制作でついてますから、うん、全然言うこと聞いてくれないんで、あの人がみたいなような話がねあるとしたら、僕は聞きやすかったわけですよ、うん、多分今回僕は言われてる側だと思うので全然聞けなかったですけど、ただそのいろんな演出家がいて、まあ僕本当思うのは、演出家が違えばもう種類が、芝居の種類が全然違うと思うからね。それこそだから塚さんの演出と、じゃあ渡辺さんがやる演出と辺見さんの演出全部違う、
もちろんもちろん。
で、錦織さんも違うって思うと、錦織さんは僕はなんかだから、なんて言うんでしょうね、演技をいちいちこうしてくれああしてくれっていうのを結構役者に任せてくれるので、役者だってプロなんだから、プロでこういう風にやってきたんだから、うん、あなたはこういう演技プランもあるでしょう。ただここはこの位置に行って喋ってもらえないかとか、うん、あるいはここでこういう風な証明しようと思ってるから、そのイメージをみんな共有した上で演技プランを持ってきてくれないか、ああそれいいねってチョイスするような形の演出家
です。
だから何て言うんでしょう、劇団だからみんなの中で考えやすかったというか、これがそうじゃなくてプロデュース公演とかで、うん、みんなが全部違う団体の人たちだったら、さあこういう場合はどうしてたのかなっていうのは分からないので、だから劇団だからだいぶ任せてくれたはくれたと思うんですよね。
そうだね、 まあ、劇団にもやり方もあるからね、うち
の、ね、そうですね。で一回こういう結果を見せたことによって錦織さんが、ああ劇団だったらこういう風に言うとこういう風に作ってきてくれるんだ、うん、じゃあ次回はこうしようかなっていう風なことになってくれてたらいいなと思うので、何か今後もお付き合いがね続けばいいなというのの一発目だったなと。ただ考える方はいろいろ大変は大変でしたね。錦織さんここどういうプラン、どうしてここに行けって言ったんだろう、なんでだろうっていうのをみんなで考えて、武田さんがこうじゃないかなってアイディア出したりとかっていうのにすごく時間はかかってて、木村がすぐ噛んじゃうとかね今こっちに行けってたらもう間違えちゃうとかね、あってまあ面白かったですね
まあいやいい劇団としては本当にそれこそ初の試みだからね、外部の演出家を呼んでやるっていうのは、
そう、ね、だからそれ演出家変わると本当変わるじゃないですか。
そうそうそう。
で伊沢さんなんか最近外部でやってたりするのは、やっぱり劇団にない演出のいいところをこうもらおうかなみたいな。
それはそうだよね、まあ、一はほら、まあ、演出家は、まあ、もちろんね渡辺さんも辺見さんもいるけども、やっぱりそれこそずっと本業でずっとやってる人のところでやったから、うん、やっぱりね、うん、演出家ってやっぱ全然でね、さっきの人によっては全然違うから、うん、そういう意味で本当にね面白かったなって、う
ん、何がやっぱその、まあ、伊沢さんが自分が演出やるっていうのもあれですか、演劇部、
まあ演劇ね、学生だけど、
これ演劇部の学生たちを教えるのに、例えば塚さんらしいやり方でやったら、うん、うまくいかないところもあるかもしれない、うん、うまくいくところもあるかもしれない、何かこういう要素が欲しいなで、まあ、盗みに行くって言っちゃあれですけど、うん、もらいに行ってるところはなんかこれが欲しいなと思ってやってる。
だから今回言った2つさ、こう出たけど、基本的にどちらもさ、宇塚さんって結構この強い発散というかさ、わーってやるイメージがあるからさ、強く出し切るっていうかさ、
セリフ、え、前にとかさ、
人まあほら結構そのショーじゃないけど前向きで喋れとか、どっちかっていうとなんかそのお客さんの方に
その表情が見たいなっていうので向かせたりするのが
あるんですね。でも演劇部とかは別にそういうプロのやつじゃないから、本当会話というかさ、うん、相手が何をしたくて、あ、じゃあ自分はどういう行動を取るかっていうのを演劇部の教えて、ちょうど出た2つの芝居の講師がやっぱそういう、あ、講師が演出家はやっぱそっちのさ、うん、相手がどういう風によって、で自分はどういうことってかっていう、結構そういうのがより強くてさ、自分のだからそういうの感情とか考えはいらなくて、相手をどう動かすんだっていった上で感情のチョイスはあるけど、やっぱ相手をどうしたいかっていうのはやっぱ本当の主で、うん、なんかそれはうち以上にこだわってやってたから。
それ結構こうだよって解いてくるんですか、それとも考えさせる、
考えさせる、今こういうセリフ言ってるけど、これはどういうふうにお前捉えるのかとか、これ相手がどうしたいと思ってて、じゃあ自分はそれに対してどう返していくのかっていうのを、で、まあ、あとその時代背景とか結構取るから、この明治時代の時はこうだったねとか、ハムレットの時は昔の家族形態はこうだったから、じゃあその時代のこのセリフは果たしてどういう言い方になるのかとか、時代背景が
結構前半は結構そのまあ、勉強って言っちゃあれですけど、その時代だったりだとか、
うん、そう時代背景とみんなの共通意識をまず、本読み1週間ぐらいやって、共通意識を得た上で、あとは役者がここでそれをどうその役にやっていくかって感じ。
でもそれ例えば時代背景とかっていうのは演出家も最初から分かってるわけじゃないですか、
うん、
それをこう教えるっていう風な感じじゃなくて、みんなの方で勉強して考えてこよう
っていうのもある、うん、じゃあこの時代の例えばそのキリスト教の考え方はどうだったんだろうねっていうのは、まあ、ある程度喋ってくれるけど、もっと掘り下げて部分とかは自分で考えてくるし、自分のその役だ、役とそのキリスト教、まあ、いろんな役があるから、うん、じゃあその上でじゃあ
こういう今回のそのキリスト教とかそういうような話をですか。
まあ5月にやったのはハムレットの方は、俺はちょうどあの墓掘りって役で、まあ、死に対して一番向き合ってる人っていうことで、その上でのキリストの主観がどうだったのかなとか、まあ、だから墓掘りって現代で言えばもしかしたら商売化しているあの葬儀屋さんに近いのかもしれないとか、
なるほど、
うん、でそういうので、じゃあそういう人たちの死の考え方とか、そういう宗教の考え方は何だろうねっていうのが、そこはパスもらって自分で考えるとか、
うん、あ、それはじゃあもう役者側が演出と対等に話せるようになってこいよっていう。
そう、まあ目指すは自立だったから、役者と演出家だから、役者が先生じゃなくて役者も演出家も対等で作るっていう、その自立というのが一番の目的だったから、うん、そうそうそう、だからまあうちはトップダウンっていうその塚さんの口立てがあって、その上でどうやっていくかだけど、もうここは演出家と役者が同じところから、じゃあどう作っていくのかっていう。
なるほどね。それはじゃあ高校生にも今教えてる。
そうだから、なる高校生にも、だし逆に芝居の喋り方じゃなくて、これどう思うどう思うって聞いてっていうのでやるから、別にそんな演技指導とかはしない、あんまり。
ああ、でも結構根気がいりますね。
根気いる。だから全然だから成長しないっていうか、それはもうこっちのあれだからね。
なるほどなるほど、 そうでしたか。
なんか、
なんでしょうね。あ、まあなんか真面目な話。
そうそう。なんかそれだ。
多分な、木村がいないとこうなるんだな。木村がね、木村がいるとね、なんかうまいこと言おうとしやがるんですよ。あいつ。その木村君はよその外部の演出かどう思ってた。蜷川さんがね、司の場合、僕は何ですかみたいな、と思って、結局ね、
1分ぐらいかかりそうだ。
そうそうそうそう、もうローディングに結構時間かかっちゃうので、そうなんですよね。あ、そうですか。若い子とでも高校生と話す、たまに演劇教室にもね、高校生とか中学生とか来たりするので、うん、それでこう話したりしますけど、そんだけ大量のその大量の大勢の中高生相手にしてて。会話できない時ありません？僕たまに困っちゃう時あるんですけどね。
まあ、会話物によるけどさ、別に何だろう、まあ多分言葉にできないだけじゃないかなっていう。
あ、そういうことか。
なんかあるんだろうけど、なんかそれどう言ってか分かんないから、こっちが言葉を足してそれを拾ってもらうとか、そういうことにはしてるだ
から。ああ、怒ったりはしないですか？ま
あ、だからダラダラしたら怒るけど、セリフが出てこないとかじゃ怒らないんですよ。
なるほどね。まあ怒らないとか、まあ、すごく今優しい講師の感じですけど、垂れ込みがあったらぜひアクトステージで送ってください。いやいやいやいや、まあちょっとそんなわけで60回の放送だったんです。
もうなんかよく60回聞いたら関係ない。
いい話でしたね。いい話ができたな。60回放送、これから70回80回と続けていきたい。あ、で何ですか、引っ越しするんですね。最後にじゃあちょっとその話だけ。
はい、12月始めます。
告知、
はい、
手伝いに来てくれる人がいたらいいな。12月ってことはじゃあもうだって8、9、10、11、12、65回放送
の時にはどこに引っ越したかって言ったらみんなに。
年明けはじゃあ違うところで
かもしれない、もし
それぞれ別の部屋で
新しい家でこのラジキャを撮るかもしれない。
また3人いるかもしれない。
3人
いるかもしれないですか。ああそうなのか。へえ、別々の場所でね、寂しいクリスマスを迎えるのかもしれないです ね。今までは3人でパーティーしてたのに。
してない
のか。してないのか。
全くしてない。
そうでしたか。いやいやいや、あ、そうか、じゃあちょうど6年ぐらいなんですね、それで、
うん、そう。
いやー、そうですか。じゃあ行けないんだ、あの部屋にはもう。
お前1回しか来
てない。2回かな、2回か3回行きましたね。はい、じゃあ今回もこの辺で。いやー、面白くなっちゃうのかな、わかんないけど。やっぱ木村がいないとダメだってクリちゃんに言われそうですね。いや、来たら来たってダメなんですけど。
今度クリちゃんも交えてね。
そうですね、はい、じゃあクリちゃんも交えて、
1回目は反省をしよう。
前回の放送のね。そういうことで、じゃあこれからも末永くよろしくお願いしたいと思います。じゃあ今月はこの辺でありがとうございました。さようなら。